ございます。暑い中をわざわざご出席くださって心から感謝申し上げます。またこのコロナ感染症もですね、重症者の方が増えてくるというか、そんな感じで少し前とは様子が変わったような気がするんですけど、いつ終わってくれるのやら、まあ、私たちはですね、まあ、用心しなければなりません。今はこうマスクを外させていただいてますけど、のぞみ教会ではですね、ここに透明のですね、アクリル板をこう立てたりしてですね、こう行かないようにいろいろしてるんですけれども、まあ、皆様もお気をつけいただきたいと思います。ご健康が守られますようにお祈り申し上げます。で、今朝はですね、パウロの手紙から、コリントの信徒の人たち、コリントの教会の人たちに宛てた手紙の中で十字架の言葉というのが出てくるんですね。十字架の言葉は愚かでに聞こえるというか、愚かに見えるというわけですね。で、十字架の言葉っていうのはですね、まあ、ちょっと分かったようで分かりにくい、何を指しているのかなと、もうさっとですね、長く聖書を読んでいる者にとっては何か分かるような気がしながらですね、一体何だろうとちょっとそこに足を止めてみました。それでですね、十字架の言葉というふうにですね、ほとんどの日本語に訳す学者たちっていいますか、先生方はその通りに訳してあります。青野先生、前西南におられた青野先生もそういうふうに十字架の言葉は愚かに見えるかというか、そういうふうに訳してあるんですけど、まずね、十字架が話をするわけではありませんので、十字架の言葉っていうのがですね、どうでしょうか。イエスが語る、イエスがお話をされるという意味ではですね、イエスの言葉っていうのはまあ分かるわけですね。でも十字架の言葉っていうそういう表現がパウロさんはどうしてしたんだろうとちょっと考えてみましたとですね、この手紙を宛てたところ、コリントですね、コリントの教会はですね、こうギリシャがずっとこう上から、上にはマケドニアってところがあって、その下にこうあってですね、エーゲ海がこっち側にあって、それを挟んでトルコがありますけど、その一番南の方にですね、アテネという町があって、そのすぐ近くのところにコリントという町があるんですね。昔から非常に港町として栄えた大きな大都会といいますか、大きな町ですね。で、そのギリシャのコリントですから、ギリシャの人たちが普段使っている言葉ですね、それをやっぱりこだわってパウロさんは手紙を書いたんだと思うんです。で、ギリシャと申しますと、皆様ご存知の通りギリシャ哲学ですね、つまり西洋、今のヨーロッパアメリカ社会の古典ですね、一番の元になるところがギリシャ哲学だと思いますけど、そのギリシャの人たちはその哲学ということを大事にしたように、言葉とかですね、知性とか知恵とか、そういうことをまあ非常に重んじたんですね。で、そのことはですね、キリスト教の母体たるユダヤ教、ユダヤ人はあんまりそういうことを考えなかった。少しは知恵という言葉もありますけど、ギリシャ人のようには、ギリシャ人ほどにはですね、知性とか知恵ということはあまり大事にしなかった、大事というか考えていなかったんですね。で、皆様ご存知のソクラテスという方ですね、この方はですね、いろいろと本にな、いっぱいこう本になってるんですけど、ご本には何にも書かれていないんです。一文字も書かれて、イエスと同じですね、イエスも何も書かれませんでしたけど、ソクラテスも何も書かなかった。まあ、弟子といいますか、後輩のですね、プラトンという人がですね、ソクラテスの言葉をずっと覚えていたりして、ずっと書き取っていったというか、後から書いたものがソクラテスの言葉として今知られているわけですね。で、そのソクラテスは、まあ、知者の中の知者といいますか、知恵ある人の中でも特に知恵ある人としてよく言われますけど、その彼の言葉はですね、無知の知ということを彼が言ったね。無知というのは知らないことです。無知ですね。無と知識の知ですね。無知の知ということを言ったんです。で、いろんな大工さんとか医師とかですね、いろんな人をこう訪ねて回って、専門的なことはよく知っていると。 そういう人は確かに知恵がある。でもその人たちに聞いてみると、自分に知らないことはもうないというか、達人になればなるほどですね、もう自分は極め尽くしているという思いを持っていると。ところが自分は知っていることもあるけど、まだまだ知らないことがある。そのことを知っているというか、そのことを意識しているということで、無知の知と言って、その分自分の方が知恵者だとかですね、まあソクラテスは言ったりしたんですけれども、そういう意味でギリシャの人たちが普段こだわっている言葉、ロゴスとかですね、知恵という、そういうことを手がかりにギリシャの人たちにイエスの福音を何とか伝えようとしたんですね。それでなるべくそういう言葉を使ったと思います。で、哲学と申しますとですね、英語でフィロソフィーと言いますね。フィロソフィーで、そのフィロスというのはですね、友達同士のこう友情というか愛情というか、何かを大事にすることなんですね。アガペはキリストの愛ですけど、フィロスは普通の人たちのですね、友情というか愛情というのがフィロスです。でソフィーはソフィア、知識の知、知恵の知ですね。その知を愛することというぐらいにですね、ギリシャの人たちは知、知性、ソフィアを大事にした、愛したということにもなると思います。そういうことの中でですね、パウロが一生懸命ギリシャの人たちにイエスの福音を伝えようとしてですね、ギリシャの人たちがこだわっている言葉を使いながらイエスの福音を伝えようとした、分かってもらおうとしたと思うんですね。それでまあこう読むんですけど、なかなか分かりにくいと言いますかね、まあ、そういうところもありますので、私は勝手ですけど、今日修法に挟んでいただきましたけどもですね、少し言葉を足しながら、その聖書の言葉をですね、補うような意味で意訳、意味を汲み取る、そういう訳をしてみました。どうぞご覧ください。ちょっと私が読みますので、目で追っていただくとありがたいと思います。18節からですね、イエス・キリストが死んだ十字架ですね。十字架というのはイエス・キリストがそこで死んだんですね。イエス・キリストが死んだ十字架の出来事によって救われるという信仰の言葉は、この世の滅びゆく人々には愚かに聞こえますが、私たち救われている者たちには神の力なのです。それはイザヤ書29章19節にこう書かれているからと、ね、私は知恵のある人間たちの知恵を滅ぼすだろうし、賢い人間たちの賢さを打ち砕くであろうと。知恵のある人はどこにいますか？学者はどこにいますか？この世の論客はどこにいますかと。神はこの世間の知恵を人を不幸にする愚かなものにされたのではなかったですか？この世間は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵によるのです。ですから神は救いを述べ伝えるという愚かに聞こえることによって、イエスの十字架の真の意味を信じる人々を救うことと、を良しとされたのです。ユダヤ人たちは神の力を示す奇跡的な出来事を求めています。ギリシャ人たちは知恵を探し求めています。しかし私たちは十字架にかけられて殺されたキリストを私たちに命を述べ伝える方として述べ伝えています。そのキリストはユダヤ人たちにはつまずきとなっていますし、異邦人には愚かさの象徴です。ユダヤ人にもギリシャ人にも神によって呼び出された人々には、キリストは神の力であり、そして神の知恵であることを私たちは信じて述べ伝えているのです。神が愚かに見える と言っても人間たちよりも賢いですし、神は十字架の上で殺されるというほどに弱いと言っても人間たちよりも強いのですと、まあ、そういうふうにちょっと意訳をしてみましたけど、いかがでしょうか。でこの箇所のポイントはですね、十字架は愚かだと言いながら、その十字架の言葉は神の力だというパウロさんが言ってるね、神の力であると、と言ってる。その神の力っていうのはですね、どういうことなんで、どういう力でしょうかね。この力っていうのはですね、デュナミスという言葉なんですけど、これはですね、皆さんご存知のノーベル賞のノーベル博士がですね、ダイナマイトを発明しましたね。あのダイナマイトという言葉はこの力、デュナミスという言葉から作られた言葉なんですね。ですから非常に大きな力、ダイナマイトは非常に大きな力です。文明がですね、こういろいろと広がっていくのに大いに役に立ったでしょうけれどもですね、しかし逆には戦争とか人間のその影の部分ですね、それはひどいことに、非常に残酷なことになっていったと思うんですね。ですからダイナマイトのような力は決してですね、神の力だと私は思いません。いい面は確かにあるんですけど、影もすごいことになったからですね。でその神の力ってどんなものということをですね、言う前、まあ、申し上げる前にですね、神の力で生きた人、こんな人は神の力で生きたのではないかと思う人を何人かご紹介したいと思います。最近ですね、不遇の死を遂げられた中村哲先生もそうだと思います。アフガニスタンの地でですね、寒さと飢えひもじさで震えている子どもたちを見ながらですね、この子たちは食べさせなければならないということで、大きな、なんていうんですかね、農地、用水路を作られたというんですけども、皆様方がちょっと遠いですけど、室見川という川があるんですけどね、西の方に、福岡には。その室見川よりも長いんです。室見川が20キロほどぐらいと思います、長さが。でも、中村哲先生が作られた用水路は25キロ以上です。しかもただ、水を掘っただけじゃないんですね。例えば浮きは水があふれますね。だからあふれて壊れないように石垣を強く作らなければならない。日照りが続く時には水がなくなりますから、その時にも流れるようにですね、ため池を作っておかなければならない。非常に工夫された用水路なんです。その工事の仕方は日本のですね、川を治める技術、治水の技術を非常に使われたようですけれども、今では60万人以上の人たちがですね、そこを農地としてそこで働いて食べるものを得ることができるようになっていますね。でも本当に不遇の死を遂げられました。でもとにかく生き抜いて人々のために畑をですね、作らなければ、食べるものができるようにしなければと頑張った中村哲先生は、やっぱり神の力で生きられた人ではないでしょうか。もう一人はですね、昔の明治時代の話ですけど、足尾銅山事件というのがあったんですね。日本が銅を掘ってですね、それを外国に輸出してお金を稼ぐ、そういうことのためにですね、銅を掘って精錬するわけですね。そうすると水を使って精錬しますので、それの後の水はですね、どんどんどんどん汚れた水がですね、その川を伝って流れていくわけです。だから川の下流の人たちはその銅の、まあ、なんていうんですかね、公害と言っていいのは銅の毒ですね、のその汚れた水をいろいろ米を作ったりいろいろ飲み水にしたりして、非常な銅、足尾銅山事件と大きな事件があったんですね。でその時に国会の議長まで務めた田中正造という方がですね、もうそれを投げ打って、その山奥の貧しい人たちと一緒にですね、戦った。足尾銅山を何とかしてくれということを戦った田中正造さんという方がおられます。詳しいことは今日は省略しますけど、まあ私が特にですね、 こうぐんとこうジーンとくるのはですね、彼がもう疲れ果てて力尽きてですね亡くなるんですけども、その亡くなった時にですね手元にあったもの、ご存知の方も多いと思いますけど、一つの信玄袋みたいな袋を持っておられたんですね。その袋の中にはお金は 何もない、花を吹く花紙が少しと、あちこちから取ってきたでしょうか石ころがいくつかと、それからボロボロになるまで読まれた聖書が入っていたそうです。特にそのマタイによる福音書なんかしっかり読まれたようで、もっともっと聖書を読んで主のために働かなければと言われたそうですけど、多分その聖書は内村勘蔵さんからいただいたものと言われているようですけど、とにかくボロボロになるほどに読まれていた聖書ですね。その3つがその袋に入っていたそうです。私はですね、やっぱりこの山奥のですね貧しい、まあ、農村の人でしょうか、あるいはその山奥の村人たちと共にですね郊外で苦しむことに戦った田中正造さんもですね、私は神の力で生きた人だと思うんです。それでその田中正造さんの言葉をですね2つご紹介したいと思います。で、1つはですね、真の文明、本当の文明はですね山を荒らさない、荒らさず、川を荒らさず、村を破らず、村ですね、破るというのは八方破れになる破る、村を破らず、人を殺さざるべしという言葉です。これが一つのですね田中正造さんの言葉ですし、もう一つですね、電気ですね、この電気ですね、電気開けて世間、この世の中ですね、世間は暗夜、暗い夜となりぬという言葉があるんですね。これもですね非常に鋭い目を持っておられることではないかと思いますね。電気が来て明るくなったように思うけど、しかし本当に人間は明るくなったんだろうか、それでよかったんだろうかと、今の原子力発電とかいろんなことを考えますとね、やっぱり何かしらを見る目を持っておられた。私はこの田中正造さんも神の力によって生きられた方だと思います。で、話が長くなりますけど、もう一人ですね紹介させていただきたいと思います。その方はですね、戦前ですね、1931年から36年まで5年間ほど長崎の地におられたポーランド人の宣教師コルベ神父です。ご存知の方も多いかと思います。で、コルベ神父はですね1936年にポーランドに帰れと言われて帰りました。で、そこで待ち受けていたのはナチスです。ナチスがポーランドを占領してですね、で、コルベ神父もナチスに捕らえられて、まさしくアウシュビッツに彼は入れられたんです。そしてそのコルベ神父が寝泊まりしている塔ですね、そこから一人の人が1941年の7月ですか、脱走したそうです。で、一人脱走したら10人殺すとナチスが言っていたんですね。で、一人脱走したから10人、名前をもう無造作に呼ばれるわけです。お前お前お前と。だからもうその人は死ぬわけですけど、そのうちの一人の人がですね、妻に会いたいと、子供に会いたいと言って泣き叫んだそうです。それでコルベ神父はですね、その人の身代わりに自分がなると言って身代わりになったんですね。で、その処刑の方法といいますか、殺す方法がですね、なんとですね、狭いところにですよ、座ることもできないほどの狭いところに押し込んで、で、食事も何も与えない、水も与えないで餓死させるというんです。座れないぐらい狭い。ところがコルベ神父はそこで2週間も生き延びたんですよ。何も食べない、何も飲まない。それで2週間です。それでとうとうナチスもですね、このままほっとけないというので薬を注射して毒を注射して殺してしまったんですね。で、その時身代わりになって助かった人はですね、多分もう90以上の方ですけど、今も生きておられると思います。この前なんかちょっとテレビがあったそうですけど、今も生きておられるんですね。もう一日としてそのコルベ神父のことを忘れられなかったと思いますね。 そんなふうにですね、コルベ神父は今もですね、長崎の地にですね、聖母の騎士学園という小さな学園があります。蛍茶屋というところがちょっとあってですね、そこのところのちょっと山の方にですね、小さな教会があって、そこの学園があるんですけど、まあコルベ神父は聖母マリアをですね、まあ皆さんに伝えようとして来られたようで、まあ雑誌を作ったりですね、そういう学園を作ったりして、その記念、コルベ神父がおられた場、こう書斎みたいなところ今も復元してですね、そのままあります、そこにですね。そういう方もですね、私はやっぱり神の力で生きられた方ではないかと思うんです。で、私たちはですね、今紹介したような中村哲先生とか田中正造さんとか、これ神父のような生き方をすることはもうできないですね。私も弱い人間ですからできません。でも神の力とは何でしょうかということでですね、まあ、そのことを証明するというか説明する一つの言葉になればと思いますけど、ヨハネによる福音書11章の25節をどうぞ開けてください。先ほど招きの言葉で読んでいただいたところのちょっと前の方です。ヨハネによる福音書11章の25節、189ページの下の段、右側から3,4 行目ですかね、ですけど、お読みします。イエスは言われた。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きている私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じております。という対話があるんですけど、私を信じる者は死んでも生きる。これがですね、私は神の力だと思います。で、ここにあの十字架、ここにありますね。ここに十字架がシンボルとしてありますけど、あのちょっとすみません、ここにはイエス・キリストの、ユダヤ人の王という意味での言葉が書けてありますけど、カトリックのですね、十字架はイエス様がこうついたままなんです、ですね、ご存知の通りですね、書けられたままの十字架がカトリックの十字架です。私たちプロテスタントの十字架はですね、ご覧の通りイエス様がおられないんです、もうここには。ということはですね、私はイエス様が復活されたからもうここにおられないんです。私たちはですね、十字架をイエス様が亡くなられた、それの象徴としてよく考えますね。私たちのために死んでくださったと、その死ぬということによく強調された言葉遣いをしますけど、私はこのプロテスタントの十字架はですね、もうここにおられない復活されたイエスの象徴だと私は信じています。ここにもうおられない、復活されたからです。それが私たちプロテスタントの十字架の信仰ではないでしょうか。私はそんな気持ちでいます。つまりですね、イエス様は凡人が神の力によって生きる、そんな中でどんなに希望がないように思えても、どんなにもう先はもうないと、お金もないし何もない、健康も損なっている、何もないというふうに思われても、あるいはですね、神を呪いたいように思っても、イエス様ご自身がですね、十字架の上で神を呪われたような言葉を言っておられますよ。ご存知の通り、エロイ、エロイ、レマ、サバクタミ。我が神、我が神、どうして私がお見捨てになったのですかとですね、叫ばれたんですね。そんな叫びを叫んでもです。私たちのような凡人がそう神を呪いたくなるようなことになってもですね、イエスはその死を受けて、そして復活された。そこにですね、神の力があるのだと思います。 その復活されたイエスの命がですね、私たちに注がれているのだと信じています。イエスの十字架の言葉は神の力だというときに、イエスの言葉によって生きる復活されたイエスの命を私たちは受ける、その信仰を表す言葉だと私は信じています。たとえ死んでも私はイエスの十字架の信仰に生きることができるという復活の命の象徴が十字架だと思います。十字架をですね、愚かなことの象徴だと見る人もいるでしょう。しかし信じる私たちには復活の命、たとえ死んでも生きる命をそこから注いでくださる復活の命の象徴だと思います。たとえ死んでもという気持ちの中で中村哲先生も生き抜かれました。田中正造さんも生き抜きました。そして小部神父も生き抜きました。そこには復活の命が、イエス・キリストの復活の命が注がれているからではないでしょうか。私はそのイエス・キリストの復活の命をいただく限りですね、今この歴史の片隅でですね、寒さとか命の恐怖に怯えている弱く小さくされた方々、絶望しか見えないような現代社会の中でもですね、細々と生きておられる方々をしっかりと覚えて、その方々のためにも祈らなければならないと思います。自分が復活して死なない信仰をいただいたとしても、同時にそれは今ですね、命の立ち往生をもう死と感じておられるその方々のために祈る、これも神の力だと私は信じています。凡人たる私たちですけれども、道を備えてくださる主イエスに感謝したいと思います。その道は十字架の復活の道だと私は信じています。一言お祈りいたします。天皇お父様、私たちもこの日常の生活のただ中で何事もないような日々の繰り返しと思っていますけれども、そこにはいつ死に襲われるかわからない影の部分がいつも潜んでいます。いつコロナ感染症に襲われるかもわからない影の力に囲まれています。それでも私たちは希望を持って生きるようにと、あなたが私たちを招いていてくださることを心から感謝申し上げます。どんなに疲れ果てて希望がないそのような中にあっても、またそのような人々がたくさんおられることを覚えて祈る、そのようなことへと導いてくださることを心から感謝いたします。私たちと共に、私たちがどんなところにあっても寄り添っていてくださる主イエスキリストに心から感謝申し上げます。今日も筑紫の南教会の方々と、あなたの十字架復活の命についてあなたから受けましたことを心から感謝いたします。言い尽くしやない祈り、私たちの主イエスキリストの御名を通して御前にお祈りいたします。アーメン。